汚れが人の中にあるならば、イエス様は救いを人の中に起こしてくださる。確かにイエス様は言われました。神の国は見られる形で来るものではない。また見よ、ここにある、あそこにあるなどとも言えない。神の国は実にあなた方のただ中にあるのだ。そしてそのただ中に起こされた神の国は大きな枝を張って見えるように現れることができる。復活の命は確かにリバイバルをどうして見ることができますか。その心を見れば見える。主は見えるものとして表してくださいます。私たちのその生き方という、そうしたところからにじみ出るものを祝福してくださって、本当にそこに清めがある、命がある。特に困難の中にこそそうした恵みを表してくださいます。実はその連続テレビドラマ小説のエールで、戦争シーンに私が心動かされたと言いましたが、もっと驚いた感動的なシーンを見せていただきました。それは、主人公の妻の母親、この家家庭は最初からクリスチャンホームとして、見てたら、多分聖公会の信仰かなと、いろいろ像とか置いてあるけどもカトリックではない、マリア像とかいろいろあって、でもカトリックではなさそうだなとすると聖公会かな、これはドラマですからそんなに厳密にどこそこの宗派です教団ですというのは出てこないとわからないんですけども、ともかくも食事の前にちゃんと祈ってる、主の祈りもする、そういう家庭として描かれていて、その母親、関口光子、そこが、豊橋空襲を受けるんですね、焼け野原になってしまう娘夫婦、あるいはその職人の親方、そうした人たちが生きているのかどうかという、その自宅の焼け跡の瓦礫に腰を下ろす。そこで、光子さんは賛美歌を歌うんです。びっくりしました。触りだけかと思ったらたっぷり3分間。1節と2節。さすがに4節まではいかなかったなとだけは思ったんですけど。イースターでよく歌われている賛美歌496番、麗しの白百合という曲です。この片隅で、この賛美歌は神様イエス様が出てこないんですね。麗しの白百合だけ。新聖歌だと翻訳の違いですけども、はっきりイエス様って出てくるんですけど、これ賛美歌の歌詞は神様もイエス様も出てこないから、そういう意味もあってギリギリって大変ですけども、許可された賛美歌のシーンなのかなと思いました。としても戦争の焼け野原の中で復活の賛美が歌われるとぴったりではあるんですけども、って思いつつ、すごく喜びもしました。これで、関口光子が信仰を持ってる、キリスト教の信仰だっていうのは、知られてるわけです、見てる人は。それがもう本当に、その役をしている人は薬師丸ひろ子ですから、歌声は素晴らしいものでした。ですから興味を持って、これは何の賛美だろうと調べて、そしてキリスト教の信仰に触れる人が起こされるかもしれないと思って、私も調べたんですね。まずその薬師丸ひろ子さんって信仰持ってるのって言うと、やっぱ持ってなさそうだなと。じゃあどうしてこの賛美に至ったのか、指導する人が賛美を歌うということで、これでだったらこの賛美がいいんじゃないかと想像したんですが、違ったんですよね。最初の台本には戦争に対する悔しさをこの光子さんに担っていただこうと、戦争の根畜症というセリフが書かれていたそうです。それを 薬師丸さんが見て変更してくださいと本人から言い出した。それをどうしてそう提案されたかっていうのを薬師丸さん自身がこう言われたそうです。これまで夫や子供たちと暮らした年月、そして強くて優しいお母さんである美津子が終戦を迎えた時どうするだろうか、監督とも話し合い、受け止めきれない現実に救いを求め、キリスト教徒として長年歌ってきた賛美歌が自然に出てきたというシーンになりました。これまでも終戦が描かれる作品に出演するときはその時の感情を想像しますが、悔しいのか虚無なのか、この表現でいいのか足りているのか、体の重心をどこに置いていいのか、とても難しく、いつも悩み不安があります。この賛美歌の歌詞に出てくる百合には復活という意味もあります。戦争を経験していない私たちには今を生き抜き前を向いて頑張ろうという復活の思いが唯一表現できることではないかと思い、この曲を歌いましたとインタビューがあったんです。アエールはドラマです。モデルとなった人物はいるんですけども、まあ、実際のその、まあ、関内美津子さんの実際のその人物家庭はクリスチャンホームであったかどうかっていうのは全く記載されていません。ということはある意味あのシーンは作り話ではあります。しかし薬師丸さんはその作り事ではない、戦争終戦確かに起こったただ中でキリスト教徒ならばどうするのかと問うた時に、こんちくしょう、それが心の中から出てくるのではない。そして賛美が出てくるのではないか、しかもその復活というものが出てくると、そう受け止めてその通りに表現したという、このことが事実であろう。彼女がそのような種をどこにから植えられたのだろうと思って、まあ、少し調べてみて、まあ、はっきりとはしなかったんですけども、もちろんこのクリスチャンの家庭が場面のあのドラマの一つの重要な鍵を握るということで、もちろん牧師、しかも進学校の教師がそこに監修で加わっているということもあるでしょうけども、また薬師丸さん自身、大学がクリスチャンの方が創設された玉川大学に通っておられて、そこにはチャペルもあった。じゃあ彼女はイースターの時にこの音を実際歌ったんだろう。本当に神様はその人のうちに、闇のただ中にあってもそれでも命を表すことのできる、そういう種を不思議と植えてくださるお方なんだな。外側がどんなにひどい状況で何にも希望が見出せないような中で復活の命が表される、そこに希望を持つという、そのことを不思議と表してくださるお方なんだということを、この私たちが信じて伝えていくべきだと改めて思わされました。そしてこのコロナの中で、まだもうそのコロナゆえにいろんな貧困の問題、難しい問題がいっぱい出てきている、なかなかもうコロナで外に出ることが少なくなって、そうした問題を余計に目に触れることができない問題、難しさもありますが、しかしもう次々と難しい閉ざされた世界になりつつある中で、そこにこそイエス様は命を与えてくださるんだ、私たちのうちは仕方ないよね、どうしようもないよねとどんどん命を閉ざしていくような、そういう心ではなく、そうした内側にはならずに、その時に 主よ、確かにどうにもなりません、いやこうでなくても私たちはそもそもどうにもならないのですというその内側に気づいて、しかしあなたにできないことはないのです、十字架を見上げ復活を仰ぎ、私たちは待ち望むものをあなたの力を得、わしのように翼を張って登ることができる、内側からその命を表すそうした歩みをなさせていただきたいと、信じていきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの内側はすぐに滅びの思いを持ってしまう弱く脆いものであることを思わされます。しかしあなたはこの土の器にかけがえのない宝を、命を注ぎかけ、この土の器を途方に暮れても行き詰まらない永遠の命を表す器として用いてくださることを感謝いたします。そのことを信じ、すべて委ね、捧げるものとしてください。つまずき倒れそうになっても、それでもなおあなたを追うとき、私たちの内から賛美が出てきて、御言葉がよみがえり、あなたの命が、新しい命が伝えられていくことを、どこまでも信じて歩んでいく、立ち上がるものとならせてくださるように助けてください。そのためにもどうぞあなたの十字架によって、その血によって私たちの内を清め、絶えずあなたを仰ぐ者、あなたを内に宿す者として、そうしてくださった恵みに喜び、進んでいく者とならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。